皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。ポリテクセンターシリーズも今日で最後です。ポリテクセンターの一日を紹介したいと思います。8時に教室に入る。前から入って後ろのドアの鍵を開ける。部屋の明かりをつける。空調スイッチオン。ストレッチをする。8時20分くらいに女性クラスメイトさん一人目来る。喋る。8時半くらいに女性クラスメイトさん二人目来る。喋る。この一人目が最初クラスで一番に来ていたのだが、野木らしさんの方が先に来るようになってしまった。8時40分頃、男性クラスメイトさん来る。その後、わらわらとやって来るが、教室に入ってくる順番って大体決まっていた。8時55分、ラジオ体操第一始まる。教室内だけでは狭いので、廊下に出てやったりもしていた。9時から授業を開始。席順に、起立、礼、着席を言っていく。各次元の授業の前と後にやっていく。半年で4回くらい回ってきたかな。基本、1次元50分で10分の休憩だが、授業の進み具合によって40分の時もあれば90分やってその後休憩を20分取るという時もあった。出席を取る。例えば今が1月だとすれば9月に入所した人を相応順に、10月に入所した人を相応順に呼んでいき、次に12月に入所した人を相応順、最後に1月に入所した人を相応順に呼んでいった。途中で就職して退所しても席順はつまらないが、前期3ヶ月の間に退所した人がいれば、後期3ヶ月では席順がつまることになった。だいたい11時半に午前の授業終了。午前は3次元ほどあった。昼休みは1時間。教室で飯を食ってはいけないので食堂に行くのだが、どう考えても生徒の人数の方が多いので、席は足りなくなってしまうのだが、外食する人や、車で食べる人もいたりして、時間をずらして食堂に来る人もいるので、それなりに座れるが、席は早い者勝ちなので、いつも同じ席に座れるとは限らない。清涼飲料水の自販機2台、カップのが1台、お菓子の自販機1台、電子レンジ2台、業者の弁当あり、週2回手作りパン屋2社が、火曜日と金曜日にそれぞれやってきていた。昼休みの後は、3次元ないし4次元の授業。3次元の時は15時過ぎに終わり、4次元の時は16時に終わる。3次元の時の火曜日と木曜日が放課後10分間掃除。掃除当番は月替わりで決まっていた。放課後は16時半までだが、相談室で相談を受けている時は16時半少々過ぎても問題はなかった。月に1回程度の放課後に、企業の採用担当者が来て企業説明をする。それとは別に3ヶ月に1回、4次元目を使って大広間で3社から4社にある合同企業説明会がある。これは各学科まとめて行う。この説明会に来てくれる企業様は率先してポリテク卒業生を雇ってくれる。放課後は教室でアプリケーションの練習とか、相談室で就活っていう毎日であった。教室で Excel や Word を使っての履歴書や職務経歴書を作成してもよい。教室のプリンターは A3 まで出せるので、履歴書をプリントするには好都合。しかし野木らしさんはイラストレーターで書類を作成していたので、コンビニでプリントしていた。先生によっては放課後教室に残ってくれるので、いろいろ質問できた。16時半になると帰るのだが、教室に居残っていた場合は、後ろのドアを施錠、空調スイッチオフ、明かりを消して窓が開いていたら閉めて鍵をかける。そして教室を出た。駐車場まで移動し、適度に喋って帰った。これを半年間繰り返した。では次に、ポリテクセンターがいかに楽しかったか、事件にしてみた。もちろんポリテクセンターが楽しかったというのは、ポリテクセンターの環境が楽しかった、それだけではなく、自分と一緒にその場に居合わせたクラスメイトさんが 皆さん楽しい人ばかりだったので楽しかったということも大いにあり得ると思われる。8時より前に来てしまう事件。ポリテクセンターの始業は9時から。でも教室に入れるのは8時から。予習復習ができるようにするためである。野木らしさん、最初の2ヶ月ぐらいは8時半に来ていたのだが、CADの練習がしたくなって8時に来るようになってしまった。早く来ると車を一番端に置ける。車は学科ごとに置く場所が決まっており、その範囲内では払い物順だったが、一番に来ると1というナンバーが書いてあるところに置けるようになる。野木らしさんは最初は7だったが、1に置いてみたいという妙な競争心に駆られ、だんだん来る時間が早まっていき、男子で1番になり、さらに早まっていき、クラスで1番になっていった。それだけでは満足せず、ついにどこまで早く来られるだろうかと思い立ち、7時50分頃に教室に入るようになるのだが、ある時、警備員さんに見つかってしまい、怒られてしまった。入所した時に言われたでしょう！ 8 時以前に入ってはいけないって！確かに聞いた。それ以降はちゃんと8時以降に入室するようにした。ちなみにそれ以前に来てしまった場合、車の人は車内で待機できるが、それ以外の人のためにも食堂で待機できるようになっていた。喋りすぎ事件。16時半で放課後は終わりなんだが、駐車場でクラスメートさんとおしゃべりをしていたら、警備員さんに、門閉めますからね、と注意された。イケメン先生事件。超イケメンの先生がいて、年を聞いたら24歳と言って驚いてしまった。本当、その24歳というのはみんな驚いた。学生気分が抜けきれない若者も多いというのに、腰が座っているというか落ち着いているというか、その雰囲気で30歳ぐらいに見えたのだ。若い、イケメン、秀才、羨ましい。当然女生徒に大人気だった。イケメンっていいよね。それだけでスタート地点が違うんだから。アンコウの謎事件。野木らしさんは自由課題でガルパンのキャラクターアンコウさんを作ろうかと思った。野木らしさんのお友達に機械CADNC科を卒業していて、そして自由課題でアンコウさんを作った人がいたからだ。しかし、野木らしさんの脳裏に邪念がよぎる。もっとマニアックなキャラを作ろうじゃないか。その時、クラスメイトさんから、野木らしさん、僕があんこを作っていいですか？と言われた。いいよ！あっさり答えてしまった。クラスメイトさんは、それはそれは綺麗にあんこさんを作ってしまった。キャーかわいい！女子生徒さんたちの評判も上々。しまった。譲るんじゃなかった。そこへ先生がやってきて、これは何ですか？毎年毎年作られる生徒さんがおるんです。そこで先生に説明した。ああ、そうだったんですか？いや、皆さん、あんこう鍋がお好きなんかなと思ってました。謎が解けました。ありがとうございます。ABC 事件。野木らしさんの親戚の方にパティシエっていますか？いえ、いませんけど。よく行くカフェのパティシエさんが野木らしさんそっくりなんですよ。ああ、それなら僕、ホームベーカリー2つ持ってて、パン作るん好きなんですよ。と、突然の会話。後日、そのクラスメイトさんから、今度一緒にケーキ作りに行きませんか？と誘われ、ABC クッキングへ。その場ではケーキを作ったが、もともとパンに興味があったので、ブレッドコースに申し込んだ。別のクラスメイトさんに声をかけて一緒に通った。これがきっかけで、野木らしさんの新しい趣味が開花するのであった。お絵かきしりとり事件。入所してしばらくした時、とあるクラスメイトさんからお絵かきしりとりをもらった。何でも先代から受け継いでいるものだそうで、へえ、面白いことやってるんだな。何書こうかな。竹トンボを描いた記憶がある。ちょっと前に竹コプターの絵を描いてる人がいて、全く同じようにして竹トンボを描いた。竹コプターと竹トンボの間に何かの絵が描いてあったんだが、忘れた。意外とコミュ障の野木らしさんは、ぎこちなく応対して絵を描いて隣に回した。 それをきっかけに、野木らしさんにお絵かきしりとりを回してきた方と喋ることもなく、ぎこちなく会話は終わった。それからしばらくの後、野木らしさんは、その自分にお絵かきしりとりを回してきた人を、ABC のパンコース料理教室に誘うことになるのであった。ロッカーの備品事件。クラスメイトさんがロッカーを開けたら備品が落っこちてきて壊れたそうだ。それを先生に言ったら、ちょうどいい課題ができましたね。それ、ソリッドワークスでモデリングして 3D プリンターで作っちゃいましょう。となって、見事ロッカーの備品を作ってしまった。火花散った事件。機械操作は初心者には辛い。うっかり操作を誤り、ゴン!バチバチバチ!と火花が散ったグループがあった。楽しそうやなぁ。楽しいと言ってはいささか不謹慎ではあるが、しかしそのチーム、その後も非常に仲が良かった。心が折れた事件。マシニングセンターという機械を使って、サイコウッドという素材を削る自由課題。野木らしさんは誠ちゃんに出てくる、マコトムシを作ることにしたのだが、形状が難解すぎて何度も挫折した。その度に先生の励ましを受け、再挑戦していった。しかし、削る時間をシミュレーションの範囲内で20分と決められていた。シミュレーションで20分なら、実際の加工時間は約その倍となるからだ。一人にそんなに時間かけられないのだ。先生に調整してもらいながら、シミュレーションしていったのだが、何度やっても20分以内に収まらず、先生もういいです。今までありがとうございました。違うものを作ります。と、先生のご苦労に感謝し、別のものを作ることにしたのだが、翌日、やっぱりやりましょう!なんとかなります!作るんです!マコトムシを作るんです!先生頑張ります!絶対できるんです!と、先生の方がやる気満々で、無事作ることができた。シミュレーションの先生とマシニングセンターの先生は別の方なのだが、マシニングセンターの先生までは、この複雑な形状もしかしたらドリルが折れるかもしれない、と難色を示された。折れる?折れない?いや、折れるんだったら折ってみたいよね。またしても不謹慎ながらアクシデントを期待した。ちなみに、閉鎖空間で加工するので人的被害を起きないようになっている。折れるかもしれないなぁ。折れないかなぁ。でも、やっちゃえ!先生も楽しんでおられたようだった。心が折れた事件、その2。その何度も心が折れた野木らしさんを間近で見ていた隣の秀才くん。オラフというキャラクターを設計していたのだが、なぜだかやめてしまい、普通に文字を削るという地味な形状に変わっていた。秀才くん、オラフ作りましょうよ。いやー、どう見てもオラフじゃないんですよね。僕も心が折れたんです。いや、あれ誰がどう見てもオラフですって。このやりとりを何日も繰り返した。で、ある時先生がやってきて、あれ?オラフじゃないんですか?オラフ作りましょうよ。絶対オラフがいいですって。オラフ作るんです。先生も頑張ります。作りましょう。となり。無事、オラフは完成した。誰がどう見てもオラフであった。後ろの席は心が折れる事件。座学の場合、後ろの席は前の席の人のモニターが丸見えで、自由課題の時なんぞは何を作ってるのかよくわかるのである。野木らしさんの前の席の4人は、キティちゃん、クマのキャラクター、スライム、タチコマ、と皆さん可愛いキャラクターなのである。しかも完璧の設計。立ちこまなんて圧巻であった。それに引き換え、野木らしさんはまこともし。なんでこれになっちゃったんだろう。誰も知らないし。まこともしは何かの役に立つのか事件。ただ作っておしまいではなく、どうせ作るなら何かの役に立つといいね。3ヶ月目の時の 3D プリンターによる自由課題では、オブジェだけにとどまらず、スマホ立てを作る人もいた。各有野木らしさんも、ソーマキューブという立体パズルを作った。で、6ヶ月目のサイコウッド。マコトムシは何かの役に立つのか。シャーペンの神経数リレーになるんじゃない?と、クラスメイトさん。 実際立ててみて一言、クララが立った！この写真はホームページに貼っておきます。パン屋さん顔覚えられ事件。週に1回手作りパン屋さんがパンを売りに来ていた。毎回チーズアンパンを買っていたのだが、たまには別のうと明太子チーズパンを手に取ったら、パン屋のお姉さんが一言、今日は違うのにされるんですね。すごい、週1回の客を覚えていた。スカイプ事件。面接がスカイプになるというクラスメイトさん。スカイプをやったことがないというので、野木良さんが練習相手になった。同じ部屋にいたのでは意味がないので、廊下に出てスカイプをしていたら、通りがすがりの先生に、面接の練習ですか？さすがにわかってらっしゃる。もう来ないでください事件。3ヶ月ごとにクラスの半分は卒業していく。先生が、在校生は来月もこの教室ですね。はい。あなたは来ないでください。はいと答えたのは卒業していく生徒さんだった。もちろんクラス全員笑った。AKB 事件。AKB の誰かが本当にポリテクセンターに来て溶接を体験していったらしい。ニュースになっていた。でも、いつの間にか来て、いつの間にか帰っていったので、本物を見ることはなかった。休憩は必ず取る事件。先生の指導に熱が入ると、時間がオーバーして休み時間を取るのを忘れてしまう。思い出したように休み時間を入れるのだが、休み時間明けて授業15分で昼休みなんてことがしばしばあった。それならば昼休みまでノンストップでもいいような気がしないでもないが、物欲しそうな目で見る事件。自由課題の作品は持って帰ってもいい。機械操作の授業で加工した金属。ペーパーウェイトにちょうどいいなぁと先生に、これもらっていいんですよねと聞くと、ダメです！そして、先生はクラス全員に向かって、ここで加工したものは、ここの備品ですから、個人のものなのではないので持って帰らないでくださいね。と言われ、クラスメイトさんからも、野木良さん何でも欲しがっちゃダメですよ。と言われた。それならば自由課題はなぜ持って帰ってもいいのだろうか。怖くて聞けなかった。水道管破裂事件。学校の前の道路の水道管が破裂したみたいで、道路が思いっきりくぼんでいた。道路に面した教室で機械操作の授業を受けていたのだが、さすが機械キャド NC 科。授業そっちのけで水道管の修理の様子を食い入るように見ている生徒さんが何人かいた。ストーブから動かない事件。機械が置いてある教室はエアコンがない。くっそ寒いのだ。そこで業務用ジェットストーブの出番だ。教室に入るや否や、野木良さん自らストーブの電源を入れて、休み時間をストーブの前に陣取って、熱風が飛んでいるので、暑がりの人からやめてくれと言われるも聞こえないふりをして、自分のいる場所めがけて熱風を飛ばしていた。バルタン星人事件。クラスメイトさんが何かの工具を持って、バルタン星人！それを見事にスルーした野木良さんは後日、L 字型になっている工具を手に取って、これで地下水脈がわかるぞ！と言うと、バルタン星人さんは一言、バルタン星人と変わらないじゃないですか！駄菓子屋さん事件。クラスメイトさんの呼びかけで放課後の後、駄菓子屋さんに行こうということになった。おのおののクラスで移動。残念ながら、駄菓子屋さんは居酒屋さんに変わってしまっていた。野木良さんはこの日、歯医者の予約が入っていたのだが、駄菓子屋さんに行くという楽しいイベントを優先して、歯医者さんにはキャンセルの電話を入れた。放課後の後のおしゃべりを優先して、歯医者さんにキャンセルの電話を入れたことが何度かあった。残業多すぎ事件。合同企業説明会で、前職で残業しまくっていたという生徒さんが質問した。この求人票には残業が20時間とありますが、これって週20時間ですか？
とんでもございません。月20時間です。なんでそんなことを聞くのですか？
いや、前職月150時間ぐらい残業してましたから、週20時間だったら少ないなぁとちょっと興味持ったんですよ。150時間？
とんでもない。今そんなことしたら大変ですよ。
野木田さんの前職も残業が多かったから、本当なら大変なことだったんだなぁ、と実感した。
ああ、ポリテク時代が懐かしい。また行きたい。あの時のメンバーで。